レディオスマイル、レディオスマイル、レディオスマイル、レディオスマイル、レディオスマイル、レディオスマイル、ワン、ツー、スリー、フォー。宮野守のレディオスマイル。宮野守のレディオスマイル。
さまよいながら探すのはすり抜けるような風任せな君の心。
皆さんこんばんは、宮野守です。今週も始まりました、宮野守のレディオスマイル。コムジャリスナーの皆さん、引き続きラジスマもお楽しみください。先週のラジスマは、私の誕生日スペシャルでお届けしました。バースデーカードやイラスト、飾りを送っていただいたリスナーの皆さん、そしてサプライズでバースデーメッセージとビリビリマシンのプレゼントをくれた星野源さん、本当にありがとうございました。いやー、星野さんすぐ連絡して会話を交わしました。なんかいろいろとまた会って話したいねみたいな積もる話もあるので。そしてね、皆さん本当にリスナーの皆さん、いつも素敵なバースデーカード、イラスト、飾りありがとうございます。そして私、そうか、そのラディスマで誕生日を行いまして、で本当の誕生日当日はですね、初のインスタライブをやりました。始まってすぐにもう1万超えで、最終的に1万3000ぐらいになったから、わすごいなと思ったけどさ、よく考えてみたらさ、今全国でだ、あの生配信をあの瞬間に1万3000人が見てると思ったらさ、申し訳なくなった。1万3000人の前でハッピーハッピーバースデーに合わせてゲップをするってさ、よく考えてみたらものすごいことをしていたんだなっていうのがあったんですけど、でも本当に気兼ねなくゆるく喋らせていただいたので、予想よりもはるかに時間がいっちゃったんですけど、まあそれも含めてちょっとね、感想も届いていたりするので紹介して、また話していきたいなというふうに思っております。そして見逃してしまった方は期間限定でアーカイブを残していますので、あ、そうなんだ、残ってんの、やだ。あー、そっか、インスタの宮野守の公式アカウントをぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。あ、そんなインスタライブの中でも、紹介させてもらいましたが、発表させてもらいましたが、7月31日日曜日に放送されるスペシャルテレビアニメ、歌のプリンス様マジラブスターリッシュツアーズ旅の始まり、こちらの、メインテーマをですね、私宮野守が担当することが決定しました。そしてこちらの楽曲は私宮野守が作詞もさせてもらっておりますので、お楽しみに。はい、ということで今日は新書ブライガイの感想メッセージをたくさん読んでいきたいと思っております。それでは今日も張り切ってまいりましょう。
宮野守のレディオスマイル。この番組はキングレコードの提供でお送りします。宮野守です。約2年ぶりとなったアリーナライブの模様を収録したブルーレイ &DVD が登場。守る宮野のカムバックライブ2021リライビング発売中。
水木奈々、2年半ぶりとなる通算14枚目のオリジナルアルバムができました。ディライテッドリバイバー、キングレコードより7月6日発売。さらに収録曲スパイラルを先行配信中。各配信サイトをチェック。
森口ロコです。ニューシングルが誕生しました。映画機動戦士ガンダムククルスドアンの島主題歌産声に加え、ガンダムソングカバーを2曲収録。森口博子産声発売中。一家に2枚ほどよろしくね。
さあ、ということで今週はね、お便りいっぱい読めるかな。インスタライブなんかね、意外と良かったらしいよ、楽しかったらしいよ。なんかあの映画のプロデューサーさんとかアニメの監督さんとかが見てくれたらしくて、やっぱインスタライブでそうやって気兼ねなく見れちゃうのがいいのかな。まさかそんなね、関係者に見られてるとは思わなくてちょっと恐縮しちゃったけど、恥ずかす、こっぱずかすってなったけど。呼び捨て希望むつみ、 誕生日おめでとうございました。おめでとうございました。ありがとうございます。そして初のインスタライブもお疲れ様でした。ありがとうございます。リアルタイムでお誕生日をお祝いできて楽しかったです。確かにね。初のインライ、もうなんか伝説になりましたね。いや、そんな言うほどのものじゃないですよ。ラリスマで大々的に告知されてどんな内容になるんだろうと思っていたのですが、まあ大々的に。まあでも、インスタライブってあんなにやりますみたいに告知する感じじゃないでしょ、だって。実際ね。だから確かに大々的っちゃ大々的だよね。ラジオで告知して、ホームページも載って、みんなはインスタでも告知が来るし、ママはブログでもなんかちょっと隠し、もう大々的っちゃ大々的どんな内容になるんだろうと思っていたのですが、ひたすらママが楽しんでるのを楽しむ1時間でしたね。まさかシャンパンを一気飲みしてゲップで吹き消したり特注の可愛いこいつケーキをフォークで顔から刺したり舌をバラで青と赤に染めたりするとは思いませんでした。もう何やってんだろうね文字にすると本当にバカだねフィルターも使いこなされていて、あ、なんか犬の顔になるやつとかね。もうインスタライブバッチリですね。あ、そうなんだ。ママが楽しそうな姿で私含めファンはとっても幸せですよ。ありがとう。ママのファンしかいないからとママが思いっきり楽しまれているのがなんだかとても嬉しかったです。きっとこの先もママはたくさん楽しいを作ってくださるんだろうなと思いました。これからもママについていきます。でも確かにその通りだったんだよね。あ、ママのファンしかいないからと思って、ゆるいママをお届けするのが一番いいなと思って何も決め事しないでゆるくやってたんですけど、全然そんなことなかったんだよね。関係者が見てんだねもうそれが一番のショッキングだよ俺はいやそりゃそうだよな。でもな、これがさ SNS とかの怖いとこだよね。あの、自分はさ知ってる人にだけやってるつもりなのに不特定多数が見れちゃうっていう、ちょっとね気をつけたいと思います。気をつけるってことでもことでもないけど、でもなんかせっかくだからね、なんかインスタの方も盛り上げていきたいなって思うし、なんかちょいちょいインスタライブとかねできたりしないのかな。なんか制作過程とかさ、今日レコーディングしてます、今日の曲はなんつって今ちょっとレコーディングスタジオからインスタライブやってんすけどみたいな別にこんなトーンじゃなくてもいいのか大学1年生になった毛穴毛穴さん、初のインスタライブお疲れ様でした。ありがとうございます。みんな今何着てんの質問に。本当だよね。なんでそんな聞き方したんだろうね。自分が今、グッズの T シャツ着てるからっていう紹介をしたかっただけなんだけど、みんな今何着てんのっていう質問に、体操服ってコメントしたものです。君か！体操服の君か！言い方。体操服だった理由がありまして、ほん！なんだろう。言い方。半年前に間違えてパジャマを全部捨ててしまって、いやそんなやつおらへんやろそんなやつがいるかい間違えてパジャマを全部捨てるやつがいるかい。でも卒業とかね、大学生1年になるタイミングで断捨離とか引っ越しとかいろいろあったのかな。ちょうど高校の体育が終わるタイミングだったので、じゃあ体操服でいいかなとなりました。ちょうどってどういうことよ違うでしょ、高校が終わるタイミングだったのでしょ。ちょうど高校の体育が終わるタイミングはもうそれは汗だくだよちょっとしっかりしてちょうどね、高校終わったタイミングでそれしかなかったってことでしょ。母も高い金払った甲斐があったと言っています。え、そんな高いの体操服今高いのかな。え、結構頑丈なので10年はパジャマを買わなくても良さそうです。じゃあと10年は体操服で頑張ってくださいあ、面白かったね。まあインスタライブ今後もなんかできたらいいな。新種ブライガーイ、ラリズマネーム年上だけどちゃん付け希望7-3ちゃんは無理なのよ。7に関しては、あ、7って言ってるし。 ナナさん、ごめんなさい。ももちゃん、こんばんは、こんばんは。新州ブライガイ、無事、大千秋楽を迎えられておめでとうございます。ありがとうございます。ももちゃんを初めて知ったのは、大阪公演初日。
え？
この舞台でってことだ。なんだ、この大きな人は。
なんだ、その感想。
大阪公演の初日に、確かにね、あーって出てくるからね。
あー、これ、これは犬吠えの親分じゃございませんか。
なんだこの大きな人。うるせえし、みたいな。あ、やたら声が通るし、って言うと、やたら声が通るし、歌もお上手。ああ、ダンスもキレキレ。ああ、表現力がすごい。ああ、お顔がタイプ。ええ
ー、そんなやつはおらへん。
好きになってもらうタイプの顔で登場しなかったけど、マクマに検索しまくり、え、そうなんですね。その日のうちにチケットをリピート購入し、うわぁ、気がつけば計9回いい。そして迎えた大千秋楽、お席も下手花道横という神席。
あ、よく通るからか。
確かに。私はこんな素晴らしいチャンスは二度とないと、長年の夢を叶えました。それは、着物で感激。
へぇ。
あ、舞台はよく見に行かれてる方だってことだよね。その夢を叶えるのはママちゃんに出会ったこの舞台しかないと思い、思い切って着物で伺いました。大変だったんじゃない？新州ブライガイの大千秋楽を見届けられる幸せと、夢を叶えられた興奮で夢見心地でした。あの会場の一体感。福士蒼汰さんのお誕生日のお祝い。突然のダブルステノスケの登場。ああね、ちょっとね、やっちまったな。ワクワクが盛りだくさんで本当に終わってほしくない気持ちでいっぱいでした。一生忘れられない公演です。終わった後は、総賀さんロスなのか、ももちゃんロスなのか、ブライガイロスなのか、よくわからないロス期間が続きましたが、ももちゃんのブログを読んで何かが吹っ切れました。これからもっとすごくなるももちゃんを力いっぱい応援していこうという気持ちに切り替えられました。人生初めてできた推しがももちゃんで、本当に良かったって、すごいね。私、潜水など自画自賛中です。これからもずっと応援します。お体、大切になさってくださいと。あら、私の年上なんでね、年上で、初めてできた推しがママちゃん。ありがとうございます。
ああ、でもさ、あの、千秋楽確かにエモかった。あの、ブライガイで最後の、あの、せんべい巻きをした時に、月どころの曲、天魔王の曲が流れたのよ。びっくりしちゃって。えと思って。え、これ何の舞台だっけって。そうちゃんと顔見合わせちゃって。え、ちょっとこれ、天魔王の曲じゃないなんつって、舞台上で。え、ほんとだなんつって。ぶち上がったね。やっぱり。
いやーなんかテンション上がったし。で、思わずさ、こう耳打ちして、ちょっとあれやろうよ、なんつって。で、二人で思わずね、あの名乗りをやっちゃったんだけど。
ブライガイの最後のセリフがステノスケでいいのかと思ったけど。でもなんか、こっちもびっくりしたからさ。
うん。お互いにこうサプライズみたいな感じで、ちょっとやってもいいな、いいかなと思っちゃったんだよね。で、最後終わった後にさ、井上さんが、楽屋に来てくれて、
あのやっぱ月どころのあの曲は上がるな。
かわいい井上さん。多分井上さんの指示だったのはずなのに、俺たちに上がるなやっぱあれなっていう報告をしてくれる。
いやー上がりましたねっつって、
実際めちゃくちゃ上がったしね、激萌えだった。
激萌えの激エモだった。
呼び捨て規模あやみ、新種ブライガーお疲れ様でした。大千秋楽から一週間経った頃なのですが、まだまだ興奮冷めやらぬ状態です。いても立ってもいられず初めてお便りさせていただきます。
あ、この方も初めてだ。
私はありがたいことに大千秋楽を含め複数公演感激させていただいたのですが、みんなね何回も見てくれて本当にありがたい。初めて見た時の感動は未だに忘れられません。笑いあり涙あり歌あり盾あり、こんな充実して楽しい舞台あると思いました。
本当だよね、全部やってたから俺。
そして見るたびに新しい発見があったり、凄まじい進化を遂げていたり、何十回でも見たいと思いました。マモちゃん演じる総賀はめっちゃ喋る、めっちゃ動く、めっちゃ歌うな役で、とても大変だったと思いますが、ありがとう。 舞台上で目にしたのはそれを微塵も感じさせず、ソウガという人間が全力で生きる姿でした。ソウガ本当にかっこいい男でした。ありがとう。すべてのシーンが印象的で、好きが溢れてしまい語り尽くせないのですが、新種ブライガイが終わった、に関わったすべての方々に感謝です。2年かけて手繰り寄せた奇跡、しっかり目に焼き付けました。この目で見届けることができて幸せです。本当に本当にありがとうございました。新種ブライガイ大好きですと。いやーでも本当に、宮野楽しんでんなーみたいな、やっぱり、あのメッセージが多かった。あいつ楽しんでやってんなーみたいな。でもなんか、そういう風に映っていたなら、大成功だなーと思って。たださ、もう裏は壮絶でさ、どうもどうもどうもつって、1K で吐けた瞬間に、つって、水を補給して、で、その後もずっと出ずっぱりで、縦が終わってパパパってやったシーンとかの後は、もうスタッフさんが素晴らしくて、ずっと首に氷のを当てて冷やしてくれって、熱中症にならないようにとか、もう吐けるたんびに、水分補給する間がないからさ、水をバって出してくれて、グーって飲んですぐ出てくみたいな。もうその、なんだろう、マモへの介護が、もう本当に、本当に頭が下がる思い。ありがたかった。サポートしてもらいながら、ありがとうございます言いながら、どうもどうもなんかそんなことも含めていい思い出です。楽しかったな、ありがたかったな。指して希望、幸子。無事感想おめでとうございます。ありがとう。初日から千秋楽まで何度も通って楽しませてもらいました。わあ、この方もそうだ。何度も通ううちにメインのところ以外でも皆さん細かくお芝居していることに気づきました。うん、そうなんだよね。サザレ役の保坂エマさんの配信でも、川原さんがこの時代の肉体労働者はおにぎり食べながら何を喋るんだろうかとか考えながらみんなで話していたとおっしゃっていて、本当に皆さん役を生きているのだな、だから面白いんだなと納得しました。幸いにも一度最前列の日があり、この時思いっきり楽しみたいと思い、友人のネイリストさんにお願いしてブライガイネイルをしました。自分の手を見るたびいろんなシーンを思い出し、楽しくて楽しくて最前列前列で感激した日も思い残すことなく楽しむことができました。劇団新幹線好きで、ドクロ城の7人で宮野さんのファンになった私には本当に幸せな時間でした。ありがとう。皆さんとはどんなお話をしていたのか、ホーキシューとはキャッキャしていましたか。ジロ町一家はああ見えて踊れないと古文になれないと川原さんがおっしゃっていましたが、シュッシュのダンスは楽しかったですか。たくさん聞きたいことがあるのでお話を楽しみにしています。つなぎとサザレとさ、あの2幕頭出てくるじゃない。で鍋を囲みながらさ、なんかご飯粒がほっぺについてるのピッて取ってあげたりとかみたいなシーンがあるじゃない。その前にさ、あ、結構今回さ、そのやっぱ感染対策とかも厳しいからさ、あんまりこう裏でいろんな人となんか会うみたいなことはあんまりしなかったんだけど、だからフリートークする時間がさ、あの2幕のスタンバイしている袖 での里見さんと今さんと三人で、まず一幕で今日何があったかを話す時間と、どうみたいな。疲れてるなんて言いながら。俺あの時間がすごい好きで。本当にちょっとしたスタンバイの2分もないかなぐらいの時間なんだけど、すごいなんかいろんな話をして、最近見た映画の話とか。でそこでなんか思いを交わして、いや楽しいねっつって、今日も頑張っていこうねっつって後半行くんだけど、東京公演のね終わりの方はもうみんな体ボロボロになって、大丈夫っつって、ここが痛い、あそこが痛いの話をしてであの鍋のシーンに行くっていうのはすごい好きで、うん、あの劇団員の皆さんとねたくさん交流を持たせていただき、とてもとても実りのある時間、いろんなお話した。うん、呼び捨て希望たら、私は運よく大阪初日から大千秋楽まで複数回見たのですが、ってみんなありがとうね。初日でもう完成されていたかのように見えた皆さんの演技がどんどん深まっていく様に驚いて、細かい演出を発見したり、アドリブに笑ったり、同じ声分けしてなくて舞台って面白いなと毎度感動していました。これはね俺も思った。こんなに
進化していくっていうか変化していく舞台っていうのは僕自身体感したことがなかったから、やっぱりオリジナル作品でそれぞれが自分に当てられた役で深めていくところが余白がいっぱいあったんだなと思って、でそれを埋めながらやっていくもんだから、やっぱどんどんどんどん理解が深まる。そうするとやっぱり演出も変わっていくしみたいな、見え方も変わっていくし感情も変わっていくしみたいな、面白かったな。感激するうち好きなキャラクターや好きなシーンがどんどん増えていったのですが、特に私はソーガが次郎長親分に解く棺桶の歌のシーンが好きでした。あそこの口説きのシーンね、千秋楽では長野への思いと高津や親分自分への怒りがより爆発しているようで、あー確かにね、なんか本当にあの時の感情はその時に出た感情でやってるからね、迫力があってハラハラしました。そこから次郎長親分の口上口出し屋がダカツに口で勝つ展開に胸が熱くなりました。確かにダカツが最初に口説いてるわけだからね、次郎長親分もね。今回ロックバラードオペラポップスなどたくさんのジャンルを歌って、オペラっていうかオペラパロディーの歌ってくれたソンガさん、井上さんやウコンさんからディレクションなどあったんでしょうか。新幹線の方々とのコラボは双方のファンとしてとてもとても嬉しかったです。宮野さんの思い出のあるナンバーはありますか。そうだな、でも口なし屋のソーガの曲はやっぱり象徴してて、ソーガを生きに陽気に楽しく楽しませて人の目に立つのはその方がいいだろうって周りを巻き込んで、でなんだろう、そのソーガの本心とかっていうのは置いといて、まずここでみんなを乗せるにはどうすりゃいいのかみたいなことを瞬時に考え、でそれを判断して陽気なリズムでみんなを巻き込んでいくっていうのがね、なんかやっぱかっこいいよね。でウコンさんは本当役者として歌う時のなんだろう心持ちみたいなのを本当細かく見てくださる方で、歌い方とかはもうずっと褒めてくれんの。あなたは天才やってずっと。でしかも本番中も裏で、例えばウルハとのデート終わった後やっと吐けれるんだけど、そこでウコンさんがいつも来てくれて、今日も素晴らしかったって言って去っていくんだけど、多分全部監修してんだよね歌をね常に。でもその時に毎回褒めてくれるの。でも例えば本番中もその指をもうちょっとセクシーに歌ってみたらとか、なんかその歌い心地とか歌うためのその表現するための感情みたいなものを常にくれるウコンさんは。で会場によって、この会場は結構響き方がコンサートみたいだから大きく歌ってくださいとか、でこの会場はドライだからちょっとノリ意識して、で言葉をはっきり歌うようにしてくださいとか、なんかそういうの全体にも言ってて、だから本当に楽曲を捉えやすかったね。でただいつも褒めてくれるあんたは素晴らしいって、もうそれが嬉しくてしょうがなかった。はい、話はつきませんが今日はこれぐらいにしとこうかな。リクエストいきます。ケイちゃん、マムちゃん、マモバンは関東も梅雨入りして曇りだったり雨模様の日が増えましたね。この時期に聞きたい私のこのこのはレインです。憂鬱な気持ちになりがちですが、優しい雨が全てを癒してくれるって歌うマムちゃんの歌声を聞いていると、雨の日も素敵だなと思えるんです。梅雨の今の時期にぜひレインが聞きたいです。よろしくお願いしますと。ありがとうございます。デビュー、ね、当時の曲をリクエストしてくれるんだね。ありがとう。ドキドキしちゃうけど、若いミヤのお楽しみください。それでは聞いてください。レイン。
優しい雨が全てを愛しい涙信じる力くれた虹の彼方を探そう、頬をかすめる昨日
蒼井翔太最新ライブブルーレイ発売。約3年ぶりに開催したライブツアーから今年2月に東京ガーデンシアターで行ったツアーファイナル東京公演の模様を収録。蒼井翔太ライブ2021-2022ワンダーラボコア6月29日発売。
内田雄馬初の日本武道館公演開催決定。11月12日土曜デイ1グラッツ、11月13日日曜デイ2ユアワールドアワワールド、ファンクラブ最速先行チケット発売中。
サジニューセカンドフルアルバムユーリカ6月22日発売。
宮野真守のレディオスマイルもお別れのお時間です。本日11日土曜日はですね、映画ドラゴンボールスーパースーパーヒーローが公開になっております。さらに7月15日金曜日には映画ミニオンズフィーバーの公開も控えています。よろしくお願いします。番組では皆さんからのメール、おはがきをお待ちしています。メールアドレスは、mamo@jokr.net、mamo@jokr.net です。おはがきの宛先は、郵便番号 105-8000 に文化放送宮野守のレディオスマイルまで。メールやおはがきには、住所とお名前を書いてください。ノベルティグッズ、缶バッジが当たりますということで、今週の当選者は、だん、
お!ちゃん付け希望 !7、3、2、ああ頑張ったんだけどな今
ありがとうございます。あね、大阪の初日に、ね、マモちゃんを見つけてくださった、なんだこの大きな人はって思ったナナさんに、バッジを送りたいと思います。ありがとうございます。来週はどんなお話ができるでしょうか。以上、宮野真守でした。バイバイ。大きな声じゃ言えないけどさ、ナナメグは、ちょ、呼び捨ては無理だよね。奈良さん、メグさんになっちゃうよね。やっぱね、そな気持ちいいもん、そっちの方が。奈良ちゃん、あ、メグちゃん、メグちゃん、危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ないメグちゃんは危ない危ない
宮野真守のレディオスマイル。この番組は、キングレコードの提供で、お送りしました。
私が毎週月曜の深夜1時から3時まで生放送でお届けしている夏川椎名のカルチャーズ。番組では夏川椎名の爆笑トークをお届け中。さらにリスナーのみんなからの爆笑メールもいっぱい紹介しちゃう爆笑の2時間、いやハードル上げすぎの原稿、本当はひっそりとやってます。
アニメロサマーライブ2022スパークル、8月26日からの3日間は埼玉スーパーアリーナで弾けちゃえ。チケット情報はアニ様公式サイトをチェック。今年の夏はアニ様で一緒に青春しようよ。
ミニサンジ所属バーチャルライバーのデローンこと樋口楓です。文化放送超 A&G プラスにて毎週金曜18時から A&G アーティストズオンザキャッチのパーソナリティを務めています。ぜひ番組を聞いてメールやツイッターの実況で参加したりしてくださいね。